ました。
皆さんおはようございます。
おはようございます、
そして新年おめでとうございます。まあ、1年の計は元日にありと言われますが、1年の初めの礼拝とそのメッセージは、今年の、まあ、方向性を決める大事なものであります。そこで、今日の説教は、今年1年間、当教会を導いていく年間主題聖句について考えてみたいと思います。私たちは昨年の教会総会に年間主題聖句を選びましたが、それは大変有名なマタイ福音書11章28節です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。この一節が含まれています11章25節から30節までを、今日はメッセージとして語らせていただきます。この主題聖句28節はあまりにも有名ですので、この前後の文脈に関係なくてこの一節だけを取り出して語られることが多いわけですが、しかしですね、英語ではコンテクストイズキングという、つまり文脈が全てだというですね、聖書の御言葉の意味というのは、その御言葉の置かれている前後の文脈が決定するという格言がありますように、この28節の本当の意味もですね、イエス様が語られた文脈全体から判断していく必要があるわけですね。ではどんな文脈に今日の箇所が置かれているのかを考えてみたいんですが、これ11章のですね、冒頭から考えてみたいですね。と言いますのは、このマタイ福音書はこの10章の終わりまでが12節の派遣、弟子の派遣についての教えになってまして、11章から新しいテーマに入るわけですね。11章の冒頭から新しい段階というか話になりまして、今日の箇所もその11章に置かれています。ではこの11章の冒頭に何があったのかなということなんですが、これ大変有名な大事なエピソードから始まっています。何が起きたかというと、この11章の冒頭にはですね、あのバプテスマのヨハネがイエス様について疑問を呈する、イエス様は本当にメシアなのかという疑問を呈する、そういうところが始まるんですね。これとても大事なことですね。バプテスマのヨハネといえばイエス様の先駆者、イスラエルの人々にこう悔い改めを促してイエス様の道備えをするとても大事な預言者であります。なんとそのヨハネがですね、イエス様が本当に自分たちが待ち望んでいた救世主なのか、メシアなのかという疑問をぶつけるというですね、これかなり大きな出来事なんですね。イエス様からするとですね、イエス様を紹介するはずのヨハネがですね、そのイエス様に対してあなた本当に私たちが待っていた人なのかという疑問を呈するわけです。これは大変重大なことですね。イエス様の先駆者がなぜイエス様に対して疑問を呈するのか、それはですね、ヨハネはその時に獄中牢屋にいたわけですね。いつ処刑されるか、命を奪われるかわからない、非常に厳しい状態に置かれていました。ヨハネを捕まえたのは、幼子イエスを先週学びましたように、幼子イエスを殺そうとしたヘロデ大王がいましたが、その息子ですね、息子であるヘロデアンティパスが領主でした。そのヘロデ大王の息子が領主だったわけです。でこのヘロデアンティパスはですね、このヘロデ家全体がそうです。ヘロデ家というのはですね、一種の傀儡政権でして、彼はユダヤ人から非常に嫌われていましたが、世界帝国のローマ帝国ですね、ローマ帝国の後ろ盾で、政治をしていたわけですね。ですからローマの権威によって、政治をしていた、今でもですね、世界帝国と言われる国がありますが、そういう衛星国家のような国だったんですね、イスラエルのね。ですから結局ローマ帝国の言うことをきちっとやらないとですね、クビになっちゃうんですね。ですからそういう、領主といってもですね、ローマの胸先三寸でですね、仕事が奪われてしまうと、そういう不安定な状態なんですね。でガリラヤというのは実はこれまで繰り返しローマ帝国に対する反乱が起きていた地域です。ですからこれからもっと大きな反乱が起きてしまうと、ローマ帝国から統治能力がない無能な領主だと見なされて クビになるかもしれなかったわけです。実際ヘロデ大王には、まあ、ヘロデ大王には子供が何人かいまして、そのアンティパスのお兄さんのヘロデアルケラオスというお兄さん長男がいたんですが、彼はですね、アンティパスよりもっと大事なエルサレムとかユダヤ地区を任されていたんですが、彼は10年間でクビになりました。ですから、ポンテオピラトってローマの総督がイエス様の時代はエルサレムを治めてましたが、もともとこのヘロデ家が治めるはずだったんですね。ただそのヘロデ家の、まあ、大王の息子のアルケラオスが無能だということでクビになってしまったので、それからローマ帝国の総督がクビになったんですね。ですからヘロデ・アンティパスはですね、この弟なんですけど、ガリラヤの領主なんですが、まあ、これもローマからですね、能力がないとみなされるとクビになってしまうんですね。ですから一生懸命、ローマのご機嫌をですね損ねないようにやってるわけです。ローマが何を求めたかというと2つなんですね。ちゃんと税金を取ること、あと反乱を起こさないこと、この2つがですねローマの求める要求なわけですね。お金をちゃんと集めて、反乱が起きなければいいということなんですね。ただガリラヤは何度も言いましたが、結構大きな反乱が繰り返し起きてました。ですからこれをですね、またもっと大きな反乱が起きるとアンティパスがクビになってしまうかもしれないと、まあ、そこで一生懸命このローマのですね反乱の左手となりそうな人物をチェックしてですね監視したり、あるいは捕まえたりしたわけですね。でバプテスマのヨハネも非常に民衆から人気がありましたので、まあ、ヘロデ・アンティパスもですねこれは危ない人じゃないかと、チェックしてたわけですね。でさらにはこの、ヨハネはヘロデがですねこの略奪婚というかね非常に、まあ、私生活が良くなかったので、まあ、その不道徳な行いを非難したわけですね、まあ、それで、このアンティパスとしてはですねこの男を黙らせようということで捕まえて牢屋に入れてしまった。ですからこの時イエス様にあなたはメシアですかと聞いたヨハネはですねもう身動き取れないと、もう自分は牢屋でいつ死ぬかわからないと、まあ、そういう状況なんですね。ですから、まあ、彼が期待したのはイエス様が自分を助けてくれるということです。自分を解放してくれるんじゃないかと、彼が今自分は動けないけどこのイエスがですね反乱を起こして、このヘロデをですねやっつけてですねでも助けてくれるんじゃないかと、そういう期待を密かに抱いていたわけですが、ただどうもイエス様の話をですね聞くと、弟子から聞くと、まあ、全然そんな気はなさそうですよと、反乱を起こす気配は全くないということを聞いて、本当にこのイエスがですねヘロデアンティパスあるいはその背後にローマ帝国を倒してくれる救世主なんだろうかという確信が揺らいできたわけですね。本当に自分が期待しているような人物なんだろうかということで、自分はこのまま助けてくれないんじゃないかと、このまま死んでしまうんじゃないかと、まあ、そういう心配になって、イエスのところに弟子を派遣して、あなた本当に救世主なんですかということを確認しに行ったわけですね、まあ、しかし聞かれたイエスの方も多分ヨハネの質問はショックだったと思うんですね。自分の尊敬する先輩、また一番の理解者だったヨハネがですね、あなたは一体誰ですかと、何者なんですかという質問をぶつけてきたわけですね。ですからイエス様もですね、ヨハネも あなたもかと、あなたもですかというですね、まあ、ですからイエス様はその時もいろんな活動をしてですね、まあ、信じる人もいましたけど信じない人もたくさんいたわけですね。しかし自分を紹介してくれた、自分を世に送り出してくれたヨハネは自分の味方だろうと思っていたのが、あなた本当に私の期待する人なんですかというふうに聞かれたことはですね非常にショックだったと思うんですね。ヨハネですらイエスを信じないなら一体誰が信じるのかと、まあ、それがこの十一章のテーマなんですね。ですから今日の文脈というのもですね、このヨハネですら疑う、じゃあ誰が信じるんだろうかということがこの十一章の大きなテーマなんですね。でイエスはこのバプテスマのヨハネを非常に高く評価していました。非常に高く評価しました、まあ、今日の11章のですねちょっと前にありますけど、11節にこうありますね、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。これすごいですね。このヨハネ、今まで生まれた人の中でヨハネほど偉大な人はいなかったんだというですね、もう最大級のですね評価ですよね。まあ、実際ヨハネは非常に強い信仰を持った、立派な高潔な人物なんですね、まあ、それほど褒めるんですが、まあ、同時に、 彼の限界も指摘してるんですね。この11節ですね、この彼ほど優れた人いないと言った後にですね、天の御国で一番小さなものでも彼よりは偉大です。天の御国、つまりイエス様の、グループですね、イエス様の弟子、つまり、まあ、教会ですね、教会の一番小さな人でもヨハネよりも偉大だっていうんですね。これなかなかこの言葉っていうのはちょっとびっくりですね。その前がですね、ヨハネほど偉大な人はいないと言ったのに、でも教会にいる人はヨハネ偉大ですよっていうのはですね、一体どういう意味なんだろうかということなんですが、まあ、これはですね、どういうことかというと、イエス様はバプテスマのヨハネはこの古い世代、一個前の古い世代の中では最高の人物だけれど、今新しい時代が来てるんだと。でヨハネさんはこの新しい時代のイエス様の新しい時代の考え方に、まあ、残念ながらついていってないということを指摘したんですね。ヨハネはまだ古い考えから抜け出していないと。どういうこと、まあ、特にですね、預言者エリアって人いましたね。エリアはバールの預言者450人を殺してるんですね。神様に逆らう、殺してると、まあ、そういう、まあ、暴力的なことがですね許される時代、まあ、これが、まあ、許される時代に見た大預言者がエリアなんですが、でヨハネはこのエリアの再来と言われてます。エリアの再来と言われるヨハネですから、バール450人を殺してですね、この殺すことが、神様の栄光を表すと思われた時代からするとですね、大きく変わってるんだと。でヨハネもですね、実際彼は超大国であるローマをですね武力で圧倒するようなダビデ王の再来のようなメシアを期待していたわけです。ですから11章12節にはですね、これ激しく攻める者たちが天の国、神の国を奪い取ろうとしているというちょっと難しい言葉がありますが、ここはですねイエス様がおっしゃっているのはですね、当時の人々はこう武力で、もっと言えばはっきり言って暴力によって神の支配、神の王国を地上に打ち立てようとする人がいたということですね。ですから当時の人たちはローマを倒す、ヘロデを倒すためには武力が必要だと。で武力によって神の支配を実現させようとする人がいたわけです。まあ、そういう世代にですねヨハネも属していたわけです。まあ、しかしイエス様は明確にそうした道を否定しているわけです。まあ、それはユダヤの地を不法に占拠するローマのへの抵抗のために、武力や暴力に訴える、そういう時代も過ぎ去っているんだという非常にある意味で過激なことを教えたわけです。まあ、征服する側のローマに武器を捨てなさいというのは分かりますけれど、征服されている側のイスラエルに武器を捨てるというのはですね、こう何か負け犬根性というかね、長いものに巻かれる時のこの敗北主義じゃないかと思われるわけですが、しかしイエス様は力では力でという暴力の連鎖では何も解決できないということを指摘したわけです。イエス様の教えをこのをですね、新しい敵を愛しなさいという教えをですねヨハネはまだよく分かっていなかった。ですからイエス様はすごいことをたくさんしてるんだけど、ローマを倒そうとしてくれないと、まあ、それに不満を抱いておいたんですが、その意図が分からなかったわけです。まあ、しかしイエス様は本物のメシアだったわけです。新しい時代はイエス様と共に始まっていたわけです。ですからイエスはヨハネの断食を祝宴パーティーに変えたわけです。お祝いに変えたわけですが、まあ、もちろんですね、このメシアが来る前は悲しみの時代、断食の時代なんですが、もう来たので今はメシアの到来を喜ぶ祝宴の時代なんです。まあ、しかしヨハネはそのことがまだよく分かっていなかった。ヨハネは非常に偉大な人でしたが、まあ、しかし彼は古い世代の最高の人物であってですね、もはや新しい時代始まっているということがですね、よく分かっていなかったわけです。ですからイエス様はヨハネのことを嘆きつつもですね、まあ、高く評価しながらもその大事なポイントが理解されてないということを嘆いたわけです。で続いてイエス様はですね、このヨハネからですね、このガリラヤの人々にこう目を移すわけですが、でこのガリラヤの人たちもですね、イエス様のものすごく大きな奇跡を見ながらもイエス様を受け入れなかった。それによって彼らは悪徳の都のソドムよりも罪深いというふうに叱責をしたわけです。ですからこの厳しい言葉の背後にはですね、同胞のユダヤ人がこれほどのものを目にしながらも信じない、自分を信じないことに対するイエス様の深い失望があるわけです。ですからヨハネも信じない、イエス様のものすごく奇跡を実際見た人たちも信じない、 じゃあ一体誰が信じるんですか、誰がイエス様を信じるのかというのがですね、今日の箇所なんですね。今日の箇所のポイントというのは、まあ、これだけのですね、自分を紹介したヨハネも信じない、疑っている、たくさんの奇跡を見たはずの人々も信じない、誰が信じるのかというのがこの25節からの意味なんですね。ですから今日の25節は、ガリラヤでのイエスの目覚ましい働きにもかかわらず、多くの人々が、そしてヨハネまでもがイエス様を認めない、そういう状況の中で語ったイエス様の言葉なんですね。これは大変残念な状況でも、父なる神はイエス様を信じる人々を起こしてくださっています。そしてイエス様の言葉を受け入れるのは、この世の賢者、知者と呼ばれるものではなくて、幼子たちだというんですね。で、この幼子と訳されている言葉は、単純な人とかですね、あるいは素直な人という意味もあります。ですからここではですね、幼子っていう意味よりもですね、この素直な人という、シンプルな人という方はちょっとこう場合によってはね、あんまり褒め言葉じゃないかもしれませんが、そういう人のことを指しているというふうに理解した方がいいと思うんですね。ですから文字通りの子供というよりも、子供のような素直な、人々という意味ですね。その人にイエス様は、あるいは父なる神様は真理を明かしているということですね。イエスの言葉をこの世で、賢いと尊敬されている人たちは素直に聞けなかったわけです。それは自分たちがこれまで教えてきたことと違うこと、何か新しいことをイエスが教えているためにですね、なんだあの男はと、学問も学歴もないじゃないかと、生意気だというふうに反発をしてしまうわけですね。そういう、今の時代でもありますが、こういうことが起きてしまったわけです。しかし自分が知者だとうぬぼれている人には真理を隠して、むしろ自分は何も知らないと教えてもらう必要があるんだという、謙虚な態度を持つ人にこそ真理が明かされる、これが父なる神の御心なわけです。で、そのことは旧約聖書に予言されています。これ有名な箇所ですが、開けずに結構ですが、イザヤ書の29章の13から14節にこうあります。そこで主は仰せられた、この民は口先で近づき、唇は私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。それへ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りが隠されるというですね、この言葉を言うわけですが、これがですね、今25節でイエス様を賢い者や知恵の者には隠すというのは、このイザヤ書の予言ですね。イザヤが語ったように、このことが今起きているんだと。人々は私のことを言うけれど、崇めるけれどですね、それは人間の教えのせいなんだと。で、本当のですね、神様の教えから離れてるんだと。だから私は知恵ある者には知恵を隠すんだということをですね、イザヤ言ってるわけですが、このことが今まさに起きてるんだということをですね、イエス様おっしゃってるわけですね。人々は神の命令じゃなくて人の命令を聞いてると、これはイエス様これは何度も言ってますね。パリサイ派が、神様の律法をですね、ねじ曲げて人の教えにしちゃってると、こういうことをイエス様は非難してるわけですが、こういう時代にはその彼らには知恵は隠されるということをイエス様は言ってますが、このことを言ってるわけですね。で、この人のですね、命令なのに神の命令だと偽ってですね、こう教え込むっていうことは、今までパリサイ派に対するイエス様の非難で何度も出てきましたね。これはパリサイ派がそうしているということを言ってるわけですね。しかしですね、その中でも反対に神様から恵みを受ける人たちがいたわけです。それは人を上辺や外見、あるいは世間の評判で判断しようとせずに、人をありのままにまっすぐに見ようと、先入観でなくてその人をまっすぐに見ようという、そういう人に対して神様は御心を表しているとですね。そしてそのことをイエス様も喜ばれて、父なる神を賛美しているわけです。27節ではイエス様はとても大胆なことをおっしゃってるわけですね。当時の感覚がすごいことを言ってるわけですね。というのはガリラの人たちはですね、イエス様が本当にメシアだと認めていない状況ですので、そこにですね、イエス様はこう言うわけです。全てのものが私の父から、つまり神様から渡されていると。これすごいですね。全てのものが渡されている。ただこの全てのものっていうのはいろいろ意味があってですね、全ての支配とかそういう意味もあるでしょうが、ここではですね、特にこのポイントは全ての真理ですね。真理、本当の教えが私に託されている。ここは特にこの 知恵とか真理をずっとテーマにしてますので、この全てのものもですね、全ての真理が私に託されていると、まあ、こう言われるとですね、他の教師たちですね、ユダヤ教の偉い先生たちラビたちは、まあ怒るかそっと押しそうですね、私に全ての真理があるということを言うわけですね。で次に、知事の他にはこう知るものがなく、こと子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知るものがありませんということを、まあ、これさらに大胆なことを言いますね。ですから、神様のことをですね、まあ、知るものはですね、まあ、子が定めた心に定めた人だけだという、まあ、イエス様が決めた人だけだということなんですね。これ非常に大胆な言葉ですが、これと全く同じことをイエス様はヨハネ福音書でも語っています。これものすごく有名な言葉ですが、ヨハネ福音書14章6節にこうありますね。とても有名な言葉、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してなければ誰一人父の身元に来ることはありませんということをおっしゃってますが、それと同じことをこの27節もおっしゃってるわけですね。子を通さずには誰も父を知らない、まあ、こういうことを言ってます。ですから非常に大胆なことをイエス様おっしゃってるわけですね。ですからイエス様こそ完全に神様を明かしする人なんですね。もちろん神様を明かしするものは他にもあるわけです。例えば、まあ、例えばというか言うまでもなく旧約聖書ですね。旧約聖書が神を明かしているわけですが、まあ、しかし旧約聖書そのものはイエス様を明かしするわけですね。ですから神の完全な姿はイエス様のみに見出すことができるわけです。ですから旧約聖書にも増してイエス様こそがですね、主なる神を表していると。ですから例えば戦争についてもですね、いろんなことが旧約聖書にたくさんのことがありますが、イエス様の教えとちょっと違うんじゃないかと思うことがあってもですね、その場合は私たちは無条件にイエス様の教えに従うべきだと思うんですね。旧約聖書に何が書いてあっても、旧約聖書の目的はイエス様を明かしすることなので、イエス様の教えこそがですね、全てに勝る、優先するということなんですね。そして28節ですね、この年間主題聖句ですね、私たちの年間主題聖句書きますが、ですからこの28節というのはこの今の文脈から分かりますように、28節の意味というのは弟子への招きなんです。ですからずっとこう今まで誰がイエス様を信じるのかと、これはイエス様を教え素直に受け止める人だと、でその人に対して語られている弟子としての招きなんですね。ですからイエス様のことを信じない人の中で父なる神がイエス様に与えた人々、彼に対して語っていることです。まあ、それが28節ですね。イエス様は弟子として招かれる人たちには一旦その重荷を下ろしなさいと呼びかけています。で、重荷を下ろしなさいと言われてますが、まあ、この重荷って何なのかというとですね、もちろんこれ人生の重荷あるいは心配事全体を指しているということももちろん言えるわけですけど、ただより具体的にですね、イエス様が当時語っている人々、彼にとっての重荷は何かというと、まあ、具体的に言いますとこれはですね、当時の宗教指導者、まあ、パリサイ派とかですね、律法学者たちが人々に押し付けていた律法ですね、人々に押し付けていた律法のことを指している。だから重荷というのはもちろんこの私たちの人生の苦難を一般を指すことができますが、特にイエス様が念頭に置いていたのは当時の宗教リーダーたちが人々に押し付けていた律法を言っているわけです。律法というのは本来神様が与えたものですので、本来は人々を自由にしてくれる、または人々に本当の休みを与えてくれるものなわけです、律法というのは。まあ、しかし本来恵みのはずの律法がパリサイ派たちは重荷に変えてしまっていたとですね。まあ、その典型が安息日規定ですね。安息日というのは、まあ、定期的な休みを持っていなかったイスラエル人に労働からのしばしも解放、自由を与えるためのものだったわけですが、しかしパリサイ派の人たちはこの安息日を自由を与える教えよりもですね、まあ、禁止事項です、これをしてはいけない、あれをしてはいけないというですね、非常にたくさんの細かいルールを作ってむしろ重荷にしてしまった。でこれ破ると罪ですよということを脅してですね、人々をビクビクさせてしまったと。だから休めないんですね、本当は休みなのに、あ、これやっちゃったら罪だと、それ気になっちゃってですね、休めない、かえって疲れちゃうと、まあ、こうなると本末転倒なわけですね。本来は休みのためなのに、あ、これやったら罪だと、罰が来ると、そうなってしまうとですね、休めないと、まあ、こういうふうにですね、変えてしまった。まあ、この安息に来ては典型ですが、どうもパリサイ派はですね、律法の意図を的外れに解釈してしまう傾向があったわけです。 律法の本来の意図から外れてしまう。でそのことをイエス様が繰り返し批判しているわけですが、まあ、これ有名な批判としてはマタイ23章の1から3までがありますね、ちょっとこう開けてみましょうかね。マタイ23章の1節、まあ、これ重荷が出てくるところですね。1節3節ですが、1節から4節までですね、その時イエスは群衆と弟子たちに話して話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼は言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとしません。ですから重荷というのはですね、律法学者が人々に負わせているわけですね。でその重荷を与えるんですけど助けてくれないと、まあ、こういうことを批判しているわけです。立法学者たちはさすがに学者ですので立法をよく知っているわけです、まあ、しかし論語読みの論語知らずという、まあ、まさに日本の言葉と同意にそれを実行しないと、あるいはまあ実行してはいるんですけどその動機とか使い方が良くないということですね、まあ、つまり再三言いますけど立法というのはもともと神様が与えたものですので当然良い意図なんですね。神様は人々の幸せのために与えているわけです。人々は自由にしてあげる、楽にしてあげるはずなのに、律法学者たちはこの律法を使って人々の心を支配しようとするんですね。ルールを作ってこれ破ったら罪だと、私のこと聞きなさいということで人々をですね、自分たちの言うことを聞かせる道具にしてしまったわけです。ですから律法を重荷として人々に課して自分たちはその律法の管理人であると、まあ、そういうふうにして人々を監視して彼らをコントロールしているわけですね、まあ、これをイエス様は批判したわけです、まあ、しかしそもそも律法というのは正しく用いられるならば人を縛るものでなくて自由にするわけです。でさらには人に休みを与えてくるものです。ヤコブの手紙では自由の律法という言葉がありますが、まさにそういう意味ですね。律法はそもそも人々に自由あるいは休息を与えるものであると。そしてイエス様こそがですね、この誠の知恵だと、誠の知恵、神の知恵を持つ人なので、その教えによって人々を縛るんでなくて自由にしてくれる、まあ、ということをイエス様がおっしゃってるわけですね。イエスこそ誠の知恵を持つ者、もっと言うと知恵そのものだということですね、まあ、その言葉が、その真理がですね、今日の御言葉の背景としてあるわけです。で今日のイエス様の言葉と非常に近い箇所が実はですね、ユダヤ人の書いた文章にありまして、これ旧約聖書続編と言われる新教徒訳とか、聖書教会教徒訳になりますが、旧約と新約の間の時代に書かれた文章ですね、続編と呼ぶんですが、これ聖書教会共同訳ですのでちょっと皆さんないと思うので、先ほどプリントで配ったシラ書というのがありますね。これ聖書シラ書というのが、この続編なんですが、まあ、ここに書いてある言葉が今日のことは非常に近いわけですね。シラ書というのは、まあ、旧約でいうとこう神言とか伝道者の書みたいなこう知恵文学に属するものですね。このシラ書に書いてある言葉がありますが、この51章24から27までお読みします。お前たちの魂は激しく乾いているのに、なぜこれらのものなしで済ませようとするのか。これらというのは神の知恵ですね。私は口を開いて語った、代価なしに自分のために知恵を手に入れよう。お前たちの首を首輝きの下に据え、魂に教訓を受け入れさせよう。知恵はすぐ近くに見出される。目を開いてみよう。わずかなロークで私は大きな安らぎを見出したということですね。これ非常にこのマタイの今の11章28から30に近い内容ですよね。この首輝きを負いなさいとかですね、安息を得なさいとかですね、安らぎを得るとかね、そういう非常に近い内容なんですが、まあ、これ割とこうシラ書とマタイって割とこういう近いところがあったので、おそらくマタイ福音書を書いた福音書記者も、もちろんこのシラ書を知ってたと思うんですが、まあ、非常に近い内容なんですね。で、シラ書は誠の知恵を求めなさいと、誠の知恵は私たちを自由にし休み安息と休息を与えてくれるということを教えているわけですが、イエス様はですね、このご自身がその知恵そのものだということをおっしゃっているわけですね。で、このイエス様の教えにも首輝きって出てきますね。首輝きというのが出てきますが、まあ、この首輝きっていうとですね、なんとなくこの家畜をですね、2頭の牛かなんかをこう つなぎ合わせるこの首輝みたいなのをイメージしてしまいますが、おそらくここでイエス様がおっしゃっている首輝というのはそういう家畜用じゃなくてですね、人間が使う道具を指しているものと思われます。どんなものかと言いますと、皆さんがですねバケツにいっぱい入ったこの2杯のこうバケツを運ぼうとするとですね、手で持つとこの非常にこの手があるいは肩が痛くなっちゃいますね。あんまり遠くまで運べない、まあ、しかし肩にこう担ぐ竿ですね、いわゆる天秤棒ってやつですね、これがあると、まあ、それを持つとこうもっと楽に運べるわけですね。ですからイエス様がここでおっしゃってる首輝というのもこの天秤棒みたいなイメージの方が近いということですね。つまりこれを使うともう生活がもっと楽になるわけですね、便利になると。ですから立法もそうです、イエス様の教えもですね、本来これはあなたたちを楽にしてくれるものなのに重荷にしちゃってるっていうことをイエス様は言ってるわけですね。でもまあもちろんこの首輝というのは例えであって、担ぐものは水じゃなくて人生のこう重荷なわけですが、しかしどんな人でもですねやっぱり私たちは生きている以上は重荷を背負う必要があるわけですが、その重荷を軽くしてくれるもの、でもっと言えば休みを与えてくれるもの、それをイエス様が提供してくれるとですね。でそれ何かというとそれはイエス様の教えなわけです。イエス様の教えを実際に行うことで人生の重荷は軽くなって、さらには魂に安息と安らぎが与えられるということですね。イエス様の教えを実際に行うことで魂に安らぎと平安が与えられるということですね。まあそういうとですね、そうかなと、イエス様の教えってすごく難しいんじゃないかと、実際そんな楽になるんだろうかと、まあ、実行するのは大変じゃないかと、もっと難しいんじゃないかという思う人もいると思うんですね。敵を愛しなさいとかですね、まあ、剣をさやに収めなさい、要するに戦いをやめなさいという教えはですね、とても実行は難しいと、悪い人いたら戦わなくちゃいけないじゃないかと、まあ、そういうふうに思うわけですが、まあ、しかしですね、イエス様の教えは実際そんな難しいものじゃないわけです。重荷でもないわけです。例えばですね、このイエス様は兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりませんって教えてますよね。兄弟を怒ってしまう者は裁きを受けるんだという、でこの教えをですね、一切怒ってはいけませんと、怒ったら裁きを受けますよというふうに理解するとですね、確かに無理難題ですよね。そんなの無理じゃないかと、まあ、どんなに穏やかな人でもですね、怒ることあるわけですね。怒ったらもうアウトって言われるとですね、もうそれは無理だと思ってしまうんですが、イエス様はですね、別に怒ることを禁止したわけじゃないんですね。これは誤解しちゃいけなくて、これより理解はまさに立法主義的な解釈で、イエス様の教えから非常にこう離れちゃう。イエス様は怒ったらダメだよっていうことをですね、そういうことを言ったわけじゃないんです。そういう理解こそまさに立法主義でですね、これは私たちはそれを気をつけなくちゃいけない。イエス様が言ったのはですね、怒ることを禁止したんじゃなくて、怒ったままでいることの危険性を指摘したわけですね。怒ったままの状態でいることをですね、危険性を指摘した。で、人は怒りを抱いたままでいると、だんだんとその怒りがですね、心を蝕んできて、危険な行動に向かっているわけですね。その怒りが熟すると、最悪の場合、殺意になっちゃうんですね。まあ、カインとアベルもそうですね。カインが怒ったと。神様は怒りをね、コントロールしなさいと、沈めなさいと言ったんですけど、できなかった。で、この怒りがどんどん膨らんでしまって、殺人まで行ってしまったと。取り返しのつかない悲劇になってしまう。そういう悲惨なことにならないように、怒ったらですね、早くその怒りの原因を突き止めて、解消しなさいと。で、仲直りしなさい。これはイエス様の教えなんです。ですから、イエス様は怒っちゃいけないんじゃなくて、怒った時は、その原因を早く見つけて、解決しなさいと、解消しなさいと、何よりも早く解消しなさいと。イエス様は礼拝のためにですね、この神様に捧げ物をするという大事なことですら置いといて、それもほっといていいから和解に行けって言うんですね。ですからまあ今で言うと、もう礼拝日曜日に来なくていいよと、早く仲直りしてこいっていう牧師が言うとなかなかって感じですけど、そういう感じです。イエス様が教えたことは、その神様の礼拝、神様に捧げ物をするって、これ以上大事なものないと思われることよりも仲直り優先しろってことを言ったわけですね。そうしないと大変ですよってことを言ってるわけです。ですからイエス様の教えって全然立法主義じゃないんですね。礼拝すらもですね、もう休んでいいから早く仲直りしてこいっていうですね、非常にこう優しい教えなわけですね。敵を愛しなさいって教えも同じですね。これをどんなに憎らしいやつでも愛しなさい、愛しなければならないっていう命令として捉えると、もう無理ですよね。もうこんな人どうやって愛するんだっていうですね、これ命令として捉えるとこれは不可能なんですが、しかしイエス様が教えているのはですね、そうじゃないんですね。 人生においてどうすれば楽になるかというと、敵が少ない方が楽なわけですね。敵がいっぱいいる人生でもですね、まあ男には7人の敵がいるとか、なんかそういう言葉がありますけど、そういう状態でも敵がいない方がですね、楽なわけですね。ですから、この適応しなさいというのはですね、私たちの人生をより良くするための教えなわけですね。敵を愛さないとダメだ、罪だって言ってるわけじゃないわけですね。まあ、しかしそう簡単にはいかないから敵なんだろうというふうに思うかもしれませんが、まあ、確かにですね、敵対関係を解消するのには、簡単じゃないですね。知恵もいる、忍耐もいる、勇気もいる、まあ、時にはプライドも捨てる必要があると。妥協もする、譲歩もしなくちゃいけない。まあ、しかし敵同士でいるよりもですね、敵同士でずっといる方がよっぽど大変ですよね。ずっと戦争をしている状態よりもですね、もう多少妥協しても早く仲直りしたらいいわけですね。そういうことなわけです。ですからずっと敵がいるとですね、いつ相手から危害を加えられるか、いつ悪口を言われるか、いつ騙されるか、まあ、そんなことにビキビキしながら生きていくのは大変なわけです。ですからイエス様は敵を味方にしなさいと言ってるわけです。でそれは決して不可能じゃないってことなんですね。でその第一歩を自分から踏み出しなさいっていうことが敵を愛しなさいというイエス様の教えなわけです。ですから敵を愛さないと罪ですよじゃなくて、敵を愛する努力を一歩踏み出せってことなんですね。敵を敵と思わずに自分と同じ人間だと考えてですね、相手の立場になって考えることできっと和解の糸口が見つかるんだと。で、譲歩や妥協も必要でしょうけれど、それお互い様であると。そうした和解の努力を通じて平和が生み出される。まあ、これがイエス様の福音なわけです。まあ、これを考えますと、イエス様の教えは決して人間に無理難題を押し付けるものではないわけです。無理なことをやれって言ってるわけじゃなくてですね、むしろ私たちの人生を長い目で楽にしてくれるもの、それを与えてくれる。そして私たちの魂に安らぎを与えてくれるもの、まあ、これがイエス様の教えなわけです。ですから私たちは日々の生活でイエス様の教えを聞くだけでなくて実行していくべきなんですね。まとめになりますが、今日は CS のことを多くの人が誤解したり理解できなかった、まあヨハネですら誤解してしまった中で、神様はイエス様を信じる人々を与えてくれたというところを学びました。イエス様を信じた人たちは世の中の基準で言えばこう賢い人じゃなかったかもしれませんが、まあ、しかし彼らは素直な心を持っていた。神様を求めておられるのはイエス様の教えを素直な心で聞いて、聞くだけじゃなくて実行する人です。そしてイエス様の教えを重荷ではなくて長い目で見れば人生を楽にしてくれる、また安らぎを与えてくれるものであります。ですからイエス様の下で憩いたいと願う者はイエス様を信頼してその教えを実行していく必要があります。イエス様の首輝きは負いやすく、イエスの荷は軽いのです。今年は御言葉を実行する人になりなさいと教えを共に、心に刻んで歩んでいきたいと願うものです。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、主の年2023年を愛する兄弟姉妹と共に礼拝を持って始めることができた幸いを感謝いたします。どうかこの新しい1年間をあなたと、またあなたの教えと共に歩むことができますように私たちを強めてください。我々の救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。